男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
ずっと追跡するって話なんですけどね。
そうですね。
よかった。
よかった。まあ金のかかった映像。
もういいっすね。
あれロケ班に金かかったやろなって思いましたね。
めちゃめちゃ壮大なスケールの映像って。だからあそこで必要なのは、自分が決して見たことない映像っていうのが必要なわけですよ。
そうそうそうそう。
で僕またこれがね壮大なスケール好きなんですよ、もう今まで自分が見たこともないすごい壮大な映像っていうものを見るといつも感動するんです
圧倒されてしまうと。
圧倒されてしまう。うわでっか、世界ってまだまだ広いって思うその俺
あのあれでしょ、あのスターウォーズの一作目見て、何でしたっけ、スターデストロイヤー、
三角形のやつ、
三角形のやつ、
星の方、
星は、あれ、デススター。
デススター。はいはい。スターデストロイヤーがまず出てきますわな。
そう、敵の戦艦が出てくるじゃないですか。
まあ、ゾラスターデストロイヤーから始まる話ですからね、いつも。
で、こう、船がこう、ブーンと、こっちに向かって飛んできてて、で、うわ、でかい船やな、でかい船やな、でかい船やな、でかい船やな、え、どこまで船みたいなやつで、わーってなる感じ。
あれ、そうそうそう、あの圧倒感。
うん。
あの圧倒感が好きで、それがまた世界にいくらでもあんねん。あの巨大な感じ、
あの大自然ね。
あー大自然見てみたいよね一回大自然なんかあんねやろか。
大自然、まあまあ日本も割と大自然見に外人来る国ですけどね。
あの超巨大なやつが好きなの。
あの地味に富士山見てビビる感じです。
あ富士山、そうそうそうそうそう、あの新幹線ボート乗っててね、
うんうんうん、
静岡あたりでチラッて左見たら、
うん、
うわめっちゃ高い山あるしって何あの高いの、何こう自分が想像してたよりもまだ2段階ぐらい上に山の山頂があるしぐらいのあの富士山。
はいはいはい。
ああいうのが大好きなの、俺。
なるほど。日本そう考えると富士山より大きいスケールのもなかなかないか。
まあでもビルとかも好きなんで。
はいはいはいはい。
ビルとかだったら、まあ、東京都庁ぐらいだ、まだあり？
東京タワー。
東京タワーもまあちょっと軽く感動しますよね。
スカイツリーよりは東京タワーでしょ。
スカイツリーはね、あんまり感動せんかった。
そう、あの、まあ、でかいけどなってなる。
あ、まあまあ最初からでかいみたいなこと聞かされとったからなみたいな、
うんうんうんうん、
でも東京タワーはやっぱりこうパッて実際遠くからでも見ると、
うん、
東京の象徴って感じがした。
ああ
東京やと思って。
僕ねでかいなっていう印象で言うと東京タワーよりもちっちゃいですけど、
うん、
ピラミッドね。
あピラミッド見てるんですか。
僕ピラミッド行きましたから。
ピラミッドはどうなの、別にそんなでっかくないみたいな話聞きましたけどね。
いや、あの、幅と高さ両方あるでしょ。
ああ、そっか。
うん。
で、あれでしょ？ちびっ子たちがいっぱい並んでるところを石持って運ばされるんでしょ？で、最後、ドシャーって潰されるんでしょ？
作るの？
一番、あの、何？最高峰の部分はあなたが運ぶんでしょ？なんとか聖天聖
聖聖天十字領。
聖天十字領は。
え、僕、その前に目、ビャーンやられてるじゃないですか、それ。
そうそう。それは、あの、俺を救うために目は潰してもらわないと。少年の頃の俺を助けるために。
僕、あの、いつの間にか義の星の男になってるじゃないですか。
そうそうそうそう。そんな感じでしょ？
うん。
で、あの、十字領
は。おでこに変なほくろあるやつのせいで死ぬんでしょ？
ありますな。
ああ、
なります。ピラミッド、だってピラミッドだって別に、そんな、どれぐらいあるのピラミッドのでかさって。
ピラミッドで、ね、あれ高さで90メートルぐらいのはずなんですよ。
ああ、まあまあまあまあ。
結構でかいっちゃでかいんですけど、あんな横幅のある建物で高さ90メートルのやつないですからね。
はい、それが何、あのあたりにはいくつ建ってるの？ 3 つか4つ建ってるの？
3 つ建ってます。
3つ建って、スフィンクスもいてるの？
スフィンクスもいてます。
あ、スフィンクスもいてて。
スフィンクスいてます、いてます。
あ、それって何、圧倒される？
うわ、でっかってなりますよ。
おーって、なんかね、その、ずーっと見てるのが好きなの、俺。
あはは、は。
圧倒感がすごいやつが好きなの。
うんうんうん、
でか、何これっていうやつ。想像絶するやつ。
だから多分あれですよね、坂口さん、日光とか行ったらダダハマりしてそうですね。あの、
僕らほら、やっぱり田舎もんじゃないですか。
うん。
田舎もんの中でね、
はい。
一番高かったものって、
はいはい。
914メーターの山なんですよ。
六甲山ぐらい。
それが僕の町で一番高い山やったんです。
はいはいはい、はい。
で、それから、すると、
うん、
もうどこ行ってもでかいやん。
僕そもそも住んでたとこ標高400メートルぐらいありましたしね。
半分の中腹ぐらいに行ってるわけでしょ。
そう、僕六甲山の中腹に住んでましたからね。
そんなものを人間がどうやって作ったんだっていうのが好きなの、俺いつも。
なるほどなるほど。
あのなんやろかなんやいっぱいありますやん。
うん。
いろんなとこ行かせてもらいましたけど、まあそれなりに。はいはい、こんなんなんでよう作ったなーっていう。
え、坂口さんのその今まで実際に行ったところのマックスはどこなんですか？
え、超マックス？
超マックス。
超マックスは何やろう？イタリアとかすごかったかな？
あーはーはー。
イタリアのやっぱ寺院とかすごいっすやん。
イタリアの寺院、え、なんすか？
知らん。え、何の寺院？あ、あれとかすごかったで。
聖
帝十字寮？
違う。サンピエトロ大事、大聖堂とか。
サンピエトロや、そうや、サンピエトロ。
はいはいはい。
サンピエトロごつかったで。ミラノ。
ミラノ。
ミラノと、あとあれ、うん、あ水の町、都、ベニス。
はいはい、ベニス。
ベニスも行かしてもらったことあるんですよ、俺。
ベネツィアね。
ベネティア？
ベネツィア。
ベネチアは、すごいなと思った。なんか、世界不思議発見で見たみたいなとこやなと思って。
そうそう。水汚いところでしょ。
そう。でも、なんかこう、実際に動くのはほんまに水路で動くし。
ああ。
なんかでっかい建物建ってるし。
はいはいはいはい。
なんなんこれみたいなやつ。そういうのが好きなんですよ、俺。
なるほどね。うん、だからまあそういうのが好きやと、今回の映像はなんか圧巻ですよね。
その壮大、ほんまに壮大なスケール、雄大なスケールの中で主役がそのカメラマンをひたすら追いかけていくと。
うん、まあもちろん CG も使ってるっちゃ使ってますけども、まあ、最小限に抑えてるんかなって気はしましたね。
実際にその主役がそのあたりへ行って、
うんうんうんうん、
あの、ま、冬山の部分とかはね。
うん、
あれは、ま、CG なんでしょうけども。
うんうんうん、
だいぶ CG なんでしょうけど。
うん、
まあ、そんな中でも、こう、雄大なスケール。自分が今まで見たことない世界で、どうやってそいつを追いかけていくかと。いう話のところなんでしょうね、あれ。
そうですね。
うん。で、今まで経験したことない経験たちの数々を、経験していきますと。
はいはいはい。
いう話なんですよ。
なるほど。
うん、それがカメラマンを探すためにどうやって探していきますかと、
はいはい、
いう話で感動しました。泣きました。
泣きはせんかったな
あ。でも最後のところがね。
最後。
ラストシーンはね、やっぱりね、ね、何のラストに近いかな、フォレストガンプじゃないしな。なんかね、あ、ニューシネマパラダイス。
うん、
ああいう、なんかその、あ、こういうの来ると思っててんけど、これ来てもうたかっていう、
うん。
感動とともに最後は終わりますわ。
あの、気の利いた話なんですよね。
うん。あの、自分がね、多分こうなると、
うん。
世の中ってすごく自分って報われて楽しいんだろうなっていう、
うん。
想像の域ってあります、
ね。うん、うん、うん。
その想像の域を出ない映画。
はいはいはい、はい。
あくまで自分が考えて、こんなんなって俺将来的に強い男になっていくためにはこういう感じで進んでいくといいんだろうなと、
うん、最後の最後に、
うん、
あの写真が出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが25番でしょ。
そうです、あれが25番です
ね。あの25番が出てきた時に、うん、それを表紙に採用する係ってあのあいつやったやんかと。
うんうんうん、
うん、あいつもこれを採用するんやなみたいなとことかね。
ああ、はいはいはい。結局それを、うん、あの、要はまあ、雇われ社長みたいなやつがやってきて、こんなもんお前らなんか認めへんからなと。そう
そう、あの、首切り係みたいなやつがね。
そうそう、潰すんで、もう今までやってたライフのやり方なんて全然ダメで。
うん、そう、嫌なやつなんですよ。
そうそうそう、ものすごいいけすかないやつなんですけど、うん、最後にそいつが採用した写真がまたいい写真なんですわ。
そうそうそう。
ありがとうと。
うん、
あ、そういうことなんかと。
うんうん、
まあでも首とかになったけど。
首にはなってますね。
これもうちょっと俺こっからも頑張りますわと。
ああ。
いう感じかな。いろんなもんはなくしたけど。
はいはい。
いろんなものも捕まえた。
うん。
っていう、
うん。
動き出さないとこういうところまでは来れなかったよねっていう話の。
そう。
一番もうこんなんでモデルケースっていうかな。
これまでの俺でもないし。
そう。
うん。
さあ、だからあの、ああいう映画にありがちな、 冒険をして帰ってきたら、そいつは強くなってましたみたいな、表現もちゃんと出てくるし。
はいはいはい。
まあ、ね、途中でその、引き受けてくれるやつ、まあ、救ってくれるやつとかもいてるんですけど、そいつらが、まあ、本来はその、主役と会ったこともなくて、話くらいしかしたことなかったんやけど、実際に会ったら、俺はお前っていうやつを、こんなやつだと思ってたと。でも実際に会ったら全然違うやつだな。すごい強いやつに なったなっていう。あれが、もうおっさんたちにはたまらんと思う。
分かってくれるやつは分かってくれるんだと。
そういうこと。そういうことね。強い男ってそういうことやと思うね、俺。
なるほどね。
そういうのを見て、あ、久しぶりに。映画見たなと。
ええ男見たなと。
そうそう、ええ男、成長していくええ男。もともとええ男なんやけども、強さはそいつは持ってなかったわけですよ。
はいはいはい、はい。
でもいろんな冒険を自分からしようっていうことでしたことによって、なんていうかな、ストロングスタイルに変わるわけですよ。
ストロングスタイル
強くも優しさも兼ね備えた、強い男に戻っとるわけですよ。
はいはいはい。
そこ。
男らしいと。
皆さんに見てほしいのはそこ。おっさんたちよ、そこを見よということを。
どっちかっていうと、そんな評価されたい、みたいなね。
そうそうそう、それになりたいの。俺たちは。例えば、要するに、明日から仕事ございませんと。言われた時に、でも、なんとかなるよね。っていうふうに言える人。どうしようってならん人。あかんわ、それはまずいわ、なんとかせんと、みたいな。
まあ、思っててもそこで覚悟決めれる人ね。
そう。まあ、そんなん分かった。冒険に出る、みたいな。おっさんみたいなやつ。そう、無理っしょみたいなやつばっかりですね、世の中って。でも、それに出れる人。それが俺たちの憧れていく、ヒーローじゃないかと。
ああ、なるほどね。
思うんですよね。
ザッツマンだと。
そうそうそうそう。そういうことですわ。
なるほどね。
音楽もまたよろしい。
あ、だからね、僕ね、その辺がね、この映画結構難しい映画やなと思ったんですよ。音楽僕知らないんで、今回かかってた曲なんかが。
はい、はい、はいはい。
だからこのライフで使われてる音楽。だけでアルバム出てて、それ聞くだけで楽しいみたいなこと言うてる人がいたのは知ってるんですけど。
あ、なるほどな。それやったらそうかもしれんな。
でも僕はデビッド・ボーイいまいちわからなかったりとかね。
デビッド・ボーイはあれね、スターマンっていうで、デビッド・ボーイの中でも超名盤の中に入ってる曲ですわ。
あれ2001年宇宙の旅の歌でしょ？
そうそうそうそう。だから、スターマンの
ね。ね。だから、メジャートムと書いて、さんざっぱら話出てくるんですけど、あれ、要は、2001年宇宙の旅の主人公でしょ？
ああ、そういうことなんやね。
お
それの対する、まあ、意味は何言うてるかわからんよ。それの中の一曲が引用されたということで、あ、なんか、ちょっと、ええっていうやつね。知らんけど、この歌の。さあ。
なんか他にも結構名曲とされてる曲が使われてますよっていうのは。
そうそうそう。だいたい聴いてる歌は全部知ってる歌なんですよ。
僕そこがね、知らんから。
70年代ロックなんやろね、あれね。多分あの人が好きなんでしょ、すごく。監督やから。
そうそうそう。
それが使う歌なんですけど、
ま
あ、特にその、デビッドボーイの歌が、
はいはいはい。
印象的に使われてた。デビッドボーイのいい歌と、旅立つ時の歌ね。
はいはいはい、はい。
このもう一曲の歌はようわからんけど、でもなんかこの歌ええ歌やな、みたいな。元気出る歌やね、みたいなやつ。
だからね、僕その辺のその曲の対しての知識もそうなんですけど、この映画ってすっごいアメリカの、なんていうんですかね、ポップカルチャーみたいなものを、把握していて初めて、なんかこう、スッと入っていける映画やなって思ってる部分があって、
そうでしょうね。
ライフっていう雑誌がどういうものやとか、
わからん。
わからへんでしょ。
東方とは違うんでしょ。
どっちか
だよね。ダイスポみたいなもんじゃないでしょ。
あれね、朝日グラフとかに近いと思いますよ。
あ、アエラ的な。
あえらの前身ですよね、朝日グラフね。
いやいやいやいや。銀行板置いてあるやつや。
うんうん、そうそう。
銀行でちょっと小難しい話やろう、これ、みたいな。いや、
中のでっかい写真で、なんかこうカメラマンがプロで撮ってきたやな、みたいな写真にキャプションついてまして、こう、現代の世相を切り取るみたいな雑誌がライフじゃないですか。
ああいうやつ？あの、うん、何兵隊さんが、撃たれた、みたいな。
ピュリッツァーね。
兵隊さんがビョーンってジャンプしてる写真がすごくいいね。そうそう、 T シャツになりそうなやつ。う
ん、あれ撃たれてないですけどね、ほんまに、ね。
撃たれてない、飛んでるだけなんや。
うん、あれね、あのこんな感じで倒れてみてって言って撮った写真らしいですから。
あ、そう。
うん、だからまあまあ、そういうそのライフっていう雑誌自体がどんな雑誌かもそうですし、今回のその、うん、首切り役みたいなんで上司が派遣されてきねみたいな話ありましたけど、あれ要はあのカメラマンなんかももういらないんだみたいな話でしょ？
うん、ですよね。
うん。あの辺の話自体は、ライフではなくて、多分ね、ニューズウィーク。
はあ、もう一個の方や。
あるでしょ、ニューズウィークって。
ニューズウィークってあると思いますわ。
あれね、ちょうどあの映画が作られる直前ぐらいに、ニューズウィークがカメラマンっていうものは将来的になくなる職業だよねっていうことを言い出したんですよ。
あ、そうなんや。うん、
だから全員にその iPhone と、その iPhone の使い方みたいなものをレクチャーするから、
せやな。
うん。記者が自分らで撮って、それを記事にしたらいいじゃないか、みたいなことを言い出して問題になったっていうのがアメリカであったんですよ。
でもそれ言うてることちょっと正しいんちゃうかなと思う。
そう、流れとしては正しいと思うんですよ。だそういうとこにお金つこてられる場合でもないし、みたいな。
もうでも、全員、世界国民全員が、あれってことでしょ？世界の人たちみんながカメレマンになるってことでしょ？
カメレマンにね。
カメレマンになるってことでしょ？
一億総カメレマンですよ。
だからその上手いとか下手っていう話も、うん、それほどなくて、
そういう
認識じゃなくなってくるぞっていうこと
で。うん。だから、てか iPhone でバシャバシャ連写してたら誰でも撮れるんだからみたいなことを言い出して。
それは俺も思う。うん。
うん。で、それで、そのプロのカメラマンの存在意義みたいなのはどうなってしまうんだっていう論争がちょっと起きたんですよ。
ああ、そうなんや。
5年前ぐらいに。
あ、いた。
で、多分その流れを受けての、
うん。
だからライフっていう雑誌自体はそれよりもっと前になくなってたので。
ああ、そうなんや。
うん。だからそれを題材にしましたよっていうことやと思ってるんですけど。
なるほどね。実際にリアルなところへ持ってきて、
うん、
実際にある雑誌、そういうものを撮って、写真だとかなんだとかっていうことも言うてるってことか。
そうそう。
そういうもんだ、実際に体を動かして、
うん、
現地へ行って現場でリアルなものを撮って、
うん、
それを撮ってそれを映像として流すっていうこと自身がもう無意味だと。
そういうところにどうですかね、アーティスト性みたいなものはもういらないんだみたいな話が出てた。
あら。
アメリカに住んでて、その辺になんかこうアンテナ張ってる人からすると、うん、あ、これは何々っていう話のパロディだなみたいなものが他にもいっぱいあったんやと思うんですね。
まあ、なるほどね。
うん、そういう意味ではそのライフっていう映画は今回これアメリカ人が思ってるのと日本で感動してるって思ってるのとでちょっとニュアンス違う部分っていうのは多いんやろなって思いながら見てたんですけど。
そう思うと最後の方で、
うん、
そのカメラマンね、
うん、
ショーン・ペンね、
ショーン・
ペンに出会うところがあるんですよ、
うん。
最後ずっと旅をしてね、そこもまたいいシーンなんですけど、
ふっと会うんですよね、ふっと。
うん、ショーン・ペンにふっと会って、
うん、
ふっと話をしだすんですけど、
うん、
そこで、本当に美しいもの、感動するものっていうのは、
うん、
俺たちはシャッターなんか切れないんだよ。いうとこでもう、泣く泣く。
いや、まあ、一番感動しましたね。
そうかと、
うん。
そう言うと、そのカメラマンの運転存在意義がどうだかだって話っていうのは、
繋がってるでしょ。
納得いくよね。
うんうん、
あ、そういうことなんかと。
うん、
なる。
なる。
うん、ええ話、
う
ん。
そう。
すごくええ話だと思うわ。うん、
いや、だから、基礎教養みたいなものが、
うん、
基礎教養って別に偉そうなことじゃなくて、
うん、
そのアメリカで住んでて、アメリカの文化としてこういう話あるよねっていうことで知ってるっていう意味での教養のある内でも取り扱い方の変わる映画やなっていう。
うんうんうん、でも社会情勢だとかそういうものっていうのは、そのアメリカ、とかで、すぐ暮らして見てないと、わからん部分もございますよと。
うん。だから、例えば、イギリスに住んでます。イギリスから出たことないです。日本なんか来たことないです。吹き替えで全部見てるんですけど、
うん、
男は辛いよで、すごく感動しましたって言われても、多分分かってないな、みたいな部分ってあるじゃないですか。
ああ、そういうことか。
うん。
日本じゃないとパッチギ面白くないみたいなもんか。大阪に住んでないと、 ことパッチギはあんまり面白くないですよ、みたいな。
そうですね。
そういう話ってことでしょ？
うん。例えばそこですっごく男は辛いよが好きなんですけど、結構毛だらけ、猫灰だらけってどういう意味ですかって言われてるみたいなもんです。
ああ、そういうことね。
うん。
ああ、それはでもわかるかもしれん。
うん。
フォレスト・ガンプとか見たって、
うん、
あの要はアカデミー賞を取ってる作品の数々って、
うん、
ちょっといまいちわからないじゃないですか、
うんうんうん、
なんでなんですか、そのなんとかアメリカンスナイパーとかあれ取ってないんか知らんけど、あんなん出されても、
うん、
ちょっと文化変わるからわかんないですよね。
そうそう、だから割とあのアカデミー賞の作品賞を取る映画なんて、作品のそのどうですか、アメリカ製みたいなものが評価されてる時ってあるじゃないですか、う
ん、だからアメリカ製を中心に選んどるからね、あの人らは、
うん、だから、うん、なんですかね、あの戦争映画としてはすっごい面白いんですけど、うん、ブラックホークダウンって多分日本人分かってない部分あると思うんですよ。
ホモの映画ね。
ホモの映画でしたっけ？
いやって俺ずっと思ってて、違うって言って。なんか違うホモの映画があるんですよ。カーボーイの映画ね。
ああ、まあそういうことね。
ブラックホークダウンじゃなかったっけな。
そう、前も言うてましたね。
そうそう、それホモの映画やろって言ったら違うん
ちゃう
か
ちゃうちゃうちゃうちゃう。ブラックホークダウンはヘリコプターが敵の中で落ちて、さあ大変って映画です。
あ、そういう映画だ。周りが全員敵だらけっていう話、うん、
そうです。
イスラエル軍のあの飛行機落ちましたみたいな話。
そうです。あの坂口さんが言ってるのはブロークバックマウンテンね。
そう。地下やブーを追ってるやんね。
ブーしか追ってないやん。
ブーが追ってるから近いと思うんやけどな。ブラックホークダウンとブロークバックマウンテンと一緒やで、ホモの映画でいいじゃない。もうこうなると。
うん、
ああ、そういうことな。
うん、だからその辺がね、やっぱちょっと見てて気になったなと思って。
気になったっていうのは鼻につくってことなんですか？
いや、なんかちょっとした小ネタみたいなのが多分拾いきれてないんやろなって思ったんですよ。
ああ、それは俺もわからんと思いますわ。
ああ。
なんかすごく真面目に話が進んでるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかね、ストーリーはずっと進んでるんやけど、ある日突然山がガラガラガラって崩れて、うん、すぐ戻ってこいっていう指令が山から出てきたりとかするじゃないですか。
はいはい、はい。
あの意味があんまりわからないんですよ。で、なんで普通に今過ぎてたから、ここで CG 使ってその山から文字が出てきましたみたいな表現っていらんのちゃうのって思う。それがずっと、その表現がずっと続いてる映画やったらいいけど、
うんうんうん、
オープニングでそういうのが若干あって、
うん、
話中盤、うん、でそこだけがなんかバラバラって出てくるシーンでよくわからないんですけどって思う。なんか意味あんのかなと思って。
まあまあ、あのぐらいからでもその妄想シーンっていうのはどんどんなくなっていくわけですから。
実際リアルな話になっていくわけ。
うん、その主人公の妄想癖も解消されていくというか。
そうそうそう、そこら辺を読んであげないといけないんでしょうね。
そういうことですよね。
わかる。
うん。
いい話。
いい話。
すごい、読んでも最後の方も。なんかもうあれぐらい。なんやろな。うん、フォレストガンプぐらい映画やったかな。フォレストガンプ大好きなんですよね。
フォレストガンプどこが一番いいんですか？
フォレストガンプ何がええやろ。
僕ね、フォレストガンプでね、嫁さん、
うん、
嫁さんが売春婦になってんの分かったし大好きでね。
はいはいはい。でもガンプはそこを認めるじゃないですか。
認めるとか、あの人多分売春婦を理解してないでしょ。
うんうん、そこなんですよ、
うん、
純粋なのガンプちゃんは。
うん。
ガンプは。
いや、まあ、あのね、あれはね、僕ね、純粋やという取り方もしてなくて、アホやなって思うんですよ。
アホの子ね。
アホの子やなって。
うんうんうんうん。
で、アホの子やって、その自分のずっと好きな子やったか、子が売春婦になってたっていう。
うん。
でも接し方が変わってないっていうのは、なんかこう、すごい複雑じゃないですか。
はいはいはい。
あれ大好き。
ああ。わかる。だからそのアホの子が、うん、結局アホな子のまんまなんですけど、その子のいわゆるサクセスストーリーじゃないですか。
うんうん。
アホで純粋であるがあまりにどんどん成功していくっていう話。
トントン拍子、ね。
トントン拍子に成功していって、国民のヒーローになって、
うん、
で、最後にはどうなって、ああなってっていう話が、
うん、
もう、めっちゃ泣けるんですよね。ロバート・ゼメキス。
ロバート・ゼメキスね。坂口さん、ロバート・ゼメキス好きですね。
ロバート・ゼメキスが僕大好きなんです。
コンタクトもロバート・ゼメキスですもんね。
そう、コンタクトも大好きやし。
バック・トゥ・ザ・フューチャーも多分好きでしょ。
バック・トゥ・ザ・フューチャー全部好きよ。定期的に見直すからね、バック。
ロバート・ゼメキス他何ありましたっけ？
ね、飛行機のやつ。
飛行機のやつ。
ある中の飛行機のやつ。
ロケティア？
いや、ロケティア。なこの前あった、なんかアルチューの飛行機のやつさ。
フライト。
フライト。
はいはい、はい。
飛行機が逆さまになって落ちるのを救うやつ。
はい。はい、
でもそれ、はい、その時酒飲んでましたかって話。
うんうん。
あれはロバート・ゼメキスの中でも一番あかん映画やなと思って。
とわに美しくとか好きですよ。
とわに美しくって俺見てないんじゃんかな、ロバート。
とわに美しくはあれですよ、ブルース・ウィリスが、あの主人公で、はい、で、メイル・ストリープとゴールディ・ホーンが嫁さんと愛人かなんかで、で、なんか死ななくなる薬をメリル・ストリープとゴールディ・ホーンが飲んで、
腹に穴開くやっちゃ
う。そうそうそう。
腹に穴開いて、二人がずっと永遠に若いやつ。
うん、そうそうそう。最後階段から落ちてみんなバラバラなるやつ。
あれロマトゼメキスなんや。
そうそうそう。
うわ、あれも問題な
あとロマンシングストーンとかね。
ロマンシングストーンあったなぁ、なんかな
マイケル・ダグラスが、あれですよ、インディ・ジョーズみたいなやつですよ。
見た見た見た。あれもテレビでようやってたわ。どうやってゴールデンウィークってしょっちゅうやってた、ロマンシングストーン。
そうそうそう。
あれは別にありやったんちゃうかな、俺。
あれはありあり。
まあまあまあ、面白いね。アドベンチャーやでっていう感じの。
ロジャーラビットとか。
ロジャーラビットもありますか。
ロジャーラビット。
見てないですね、もう。そう
なる。あ、見てないっす
か。そうなると全然見てないですね。
わーわーわーわー。
まあまあ、でも、ロバート・ゼミキス全般的にだいたい5割は A 映画なんで。いける感じね。増える感じね。
うん、
ロバート・ゼメキスとジェームス・キャメロンあたりはね。
そうそうそう。
何見ても大体大丈夫っていう。よしっていうやつね。
スピルバーグとね。
スピルバーグな。スピルバーグはでも結構重みを置くからね。
ああ、なるほど、ね。
最終的に最初は SF 的な軽い感じで出てきたけど、
うん、
最終的にはその重い方向へ持っていってますやん、作品の数々。
はいはいはいはい。
なんとかの、ね、馬とか、
あ、
飛行機飛ぶ映画とか。
はいはい、
ああいうのもちょっとあんまりな、スピルバーグじゃないなってな。
あれね、僕よくね、バカにされてるんですけど、僕、マイケル・ベイ大好きなんですよ。
え、何やったっけ、飛行機のやつ
デンジャーゾーンですよ。
マイケル・ベイはあれか、トップガン？
トップガン。
トップガン、トップガンいい映画ですよ。
ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥンですよ。
トップガンはね、うん、俺ね、全然映画館で見たこともなければ、
うん、
何でもなかったんですよ。どうせアイドル映画やろと。うん、
はいはいはい、
トム・ハンクスちゃうわ。トム・クルーズ、
うん。
トム・クルーズが出てきた映画でしょ、
うん、
と思って、見たんですよ。
はいはいはい。
うん、で、なんか誰かがビデオ持ってきたまだその当時ビデオですわ。
はいはい、
ビデオな、言うて。お前ちょっとトップガン見ましょうか、って見出したんですけど、
うん、
夢中になったからね、最後。最高に楽しいと思って。
あれ、トップガンマイケル・ベイちゃうかったかな、あれ勘違いしてますか
ね。知りません。トップガンって、あれと一緒なんですよね、ストーリーが。愛と青春の旅立ちと一緒なんですよ。
トップガンは、監督、トニー・スコット。
トニー・スコットさんは何撮ってる人ですか？
トニー・スコットさん、トップガン撮ってる人。
それだけ？
ビバリー・ヒルズ・コップとか。
あケツはどこについてもさ。
僕ね、なんで勘違いしてるか今わかりました。トニー・スコットって、はい、映画プロデューサーの、うん、人。ドン・シンプソン。
誰やねん、それ。ドン、あれか、マイク・タイソンの。
違う、それは違う。それは違う、それは違う。
違うの。
ね、ドン・シンプソン、ジェリー・ブラッカイマーと、
ジェリー・ブラッカイマー聞いたことあるで。
そう、トニー・スコットあたりが、ワンセットやったところに今、マイケル・ベイが入ってるから僕全部ごちゃになってます。
ああ、で、その、美味しいところ全部今、マイケル・ベイが全部持ってってるから、
うんうん、
うん。マイケル・ベイワールドになってるわけですね。
そう。ちなみに、ドン・シンプソンとジェリー・ブラッカイマーは、両方嫁さんもおるんですけど、
ええ、
二人とも仲が良すぎるっていうので、有名やった人です。
ホモ疑惑があるという。
ホモ疑惑が。
あら、よろしいやん。
はいはいは
い。いい感じですやん。
はいはい。
はいはいはい。それね。
そう。
だから何の話やったんですか
何の話でしたっけ、
まだ戻らなかったんですけど。
まあ、ベタな映画大好きって話、
ね。あ、ベタな、もうそういう、ほんまにベタなストーリーっていうのは人間の心を震わせますよね。
うん、そうですね。
あったんがちょうどええ温度的に。
ハリウッド映画みたいなみたいですね、ああいうね。
ああいうのでね。うん、あれとかも面白いんやで。夕方メールとかね。
夕方メールって言われる、
ね。夕方メールとかでも、どうせベタなんでしょって言われるんですけど。うん、
だって、ゴースト泣くもん。
ゴーストで俺見てないね。
あ、見てないか。
深すぎて、ちょっと、これはどうなんかなって泣くんでしょどうせ。
泣く。
ゴーストの壺作るシーンと、壺、あと、ウーピーゴールドバーグが出てきたりするシーンが泣くでしょ。
そうそう。いや、要はね、最後はどうせ成仏するってみんな分かってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう、成仏するシーン泣きますよね。
そうやろ？成仏してほしくもないし、
うん。
でも、成仏しないといけないしってなるんでしょ？
でも偉いもんで、あの、ゴーストやってた人も死んでるから、成仏する話が割とリアルっていう、
ね。あら。しちゃったし。ああ、いいなあ、うん。あ、俺、あれも好きやね、最近。その、ラジオでね。映画音楽の、うん、特集みたいなのやってたんですよ。
ほうほうほう。
いろんな映画のね、あの、要はトップガンの歌とか、
ドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン
ドゥンドゥンドゥンとかでいっぱい流れるんですよ。あれの映画やなとか、いろいろあるんですけど、中でもね、あれ、ストリートオブファイヤー。ストリートオブファイヤー知ってます？
総帥ラジオ。
総帥ラジオのドメインは、
はい、
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも。
一気にね。
一気に、ドーンとアクセスしちゃおう、はい。うちの同僚もいいって言ってたから。総帥ラジオ面白い。
聞いてるんですか？
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よ、もう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな、言ってた。
ありがとうございます。